Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I really wanna stop. 家事育児に忙しいママや忙しく働く女性の皆さん、
ワクワクした毎日を過ごしていますか？この先どんな人生を送りたいですか？幸せはお金では買えないというけれど、お金を味方につけることで人生の選択肢が広がっていきますよね。
この番組では女性目線のお金のノウハウをお届けして、輝きたい女性を応援していきます。私たちと一緒に目指せマネー美人。
皆さんこんにちは。輝きたい女性を応援する目指せマネー美人第25回目の放送をお送りいたします。パーソナリティは私水野恵子と
亀井恵子の
ダブル恵子です。そして専門家にはワークウェルネス研究所の君島信子さんにお越しいただいております。今週ね、お金の稼ぎ方について取り上げたいと思います、
は
い、
あ、稼ぎ方ですね、
うん、初めてですね。
はい、そうですね。
皆さん働き方とかでお悩みありますでしょうかね。女性ってやっぱ結婚とか出産、あと転職とかね、親の介護によって結構ライフステージ変わりやすいって言われてるじゃないですか、
はい、
それに伴って結構お金も変わりますよね。
変わりますね。
私たちもね、ファイナンシャルプランナーということでライフプラン相談よく受けるんですけれど、はい、こういうふうにライフステージが変わることに結構お金でね、見えないって言うんですけど、そういうのを見える化させたりとかね、アドバイスしてますよね。
そうですね、やっぱりプランの立て直しっていうところも、うん、その時々に応じてやってますよね、
うん、どうです、働き方なんかも亀井さんなんか相談受けます？結構
そうですね、やっぱりこう今、ね、会社自体とか社会自体が働き方っていうのがこう重視されてきてるので、うん、やっぱりより良い自分の働き方、より良い自分の人生っていうところで、うん、結構やっぱご相談は増えてきてますね、
うん、まあ、そんな働き方をどうしよう、こんなお悩みをですね、日頃から人材採用やメンタルヘルスなどに特化して活動されていらっしゃいます君島信子さんからいろいろアドバイスをいただきたいと思います。じゃあ君島さん、まず簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは、ワークウェルネス研究所の君島信子と申します。人事コンサルタントとして働いているんですけれども、30代の終わりに離婚してからですね、不良の息子と引きこもりの娘を育てながら、もともとは中学校で保健室の先生をしていたんですけれども、うん、そこから鍼灸マッサージ師になり、ケアマネージャーになり、採用と教育をする人事担当者になり、そして今は人事コンサルタントとして働いております。私が経験したことが少しでも皆さんのお役に立つように、働く人の幸せと組織の成長のために、尽力できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ではね、そんな働き方について質問コーナーということでお届けしていきたいので、はい、ぜひ30分お聞きくださいね。FM ギグ、輝きたい女性を応援する
目指せマネー美人。
はい、では今週は働き方についてお届けしていきたいと思います。実際にリアルに今日の質問は私が受けた内容なんですけれども、はい、主にですね、3つはどんな感じかというと、子育てママが1人目で、2人目が、独身のキャリア女性、独身の、働いている女性ですね。そして3つ目が、まあ、親の介護でどうしようかなっていう3つの働き方のリアル相談でした。まずじゃあ1つ目から お願いします。はい、まず一人目はですね、30代の子育てママでお子さんが1歳半ということで、出産で会社を、ね、辞めて今家事育児に専念しているという感じです。はい、でこの方が、まあ、収入を、ね、少しでも稼ぎたいと、そして社会にも出たいけれど働きたいけれどやっぱ子どもの託児なんかね費用面なんかを考えるとちょっと躊躇してしまいますと。どうしたらいいですか。
そうですね、やはりお子さん3歳になるまではね、その保育園の費用も本当に高いんですよね。なんか稼いだの全部、ね、保育園に貢いでるって私の後輩とかもよく言ってますけれども、まあ、どのタイミングでねどんなお仕事をしたいのかっていうのを、やっぱり過去のね経験とかご興味からねいろいろここで整理してお考えになるいいタイミングかなと思います。そのためにはやはりご自身がね好きなことと絶対にしたくないというね嫌いなこと、あと今の段階でできることと、あと資格を取ったらできそうかなと思うことをマトリックスにして、できればやはりね好きでできるお仕事が一番いいんですけれども、まあ、いずれにしてもねどんな風なお仕事をどんな風に復帰していくかっていうのは、やっぱりねご主人とよく話し合っていただいて、パパのね支援は本当に大切ですからね。
確かにね、はい、家事育児の面ですよね。そうです、
育面に育てなきゃいけませんからね。
うち無理ですね。じゃあ
そうなんですか。
でもちょっとそのマトリックスってどういうふうに作ったらいいですかね。
縦軸が例えばできる、できない、
できない、
横軸がしたい、したくない。
まあ、自分ができることできないことと、まあ、興味あることとないこと、
そうですね、
これを、まあ書くことによって整理をするっていうのが一つですかね。はい、
見える化していただきたいと思います。
意外にやってるようでやってないかもしれないね、このあたり ね、
そ う、
ですね、
なんかそういう考え方もね、分からなかったりしますもん ね、
ね、やっぱりできないとかしたくないことをね、お仕事にしていくのって厳しいですもん ね、
そうですね。実際にじゃあそれを作って棚卸しをする、はい、その後なんかどんな行動をしたらいいですかね。
は
い、
そうですね、で大体こんなお仕事がしたいとかって具体的になってきたら、まあ、準備期間として他のママがどうしてるのかっていうのを、今 SNS とかねいろんな取り組みされているママさんたちたくさんいらっしゃいますので、ご自身でね出産を機に起業される方もいらっしゃいますし、はい、そんな方のねお手伝いをしてちょっとウォーミングアップしてるようなあのママさんたちもいますし、あとはその HR 人事についてね、必要なあのスキルを身につけるような講座を安価でやってるような取り組みもありますし、ちょっとアンテナをね高く張っていただくといろんな情報入ってきて、でママさん向けなのでね託児があるところが大半ですから、
そうですね、
はい、そんなのをね情報講習集っていうんですか、それしていただくと、そこでつながりあったねママ同士情報交換したりとか、また先輩のママさんのねこんな風に自分はねやってきたよっていう話も勉強になると思います。
結構前に比べてママ同士のこの情報交換、まあ、昔も私も、ね、娘がちっちゃい時ありましたけど、今 SNS がね余計に普及になって、はい、結構広がりつつありますね。
すごいです。もうね、本当に若いママたちのねネットワーク力っていうのは素晴らしいですね。
確かに。
あとは今ね行政とかもママにね働いていただきたい、何しろね、そう働き力ですから、そんな中でねあの無料で託児もあるようなイベントも行政の方でもねやっておりますので、そんなのもねご参加いただくのもいいかなと思います。
結構そのママたちは働きたいけれど、実はその雇用面、美容院さんとか、あとどうでしょう、看護病院の方とかも探してるんですよね。
そうです、ね、もう本当に人が不足しているので、なので今企業内託児とか、院内託児もね充実しているところもありますし、そんなこともねあのどこがそういう取り組みやってるんだろうっていうのを調べて、で就職先としてねピックアップするのもいいかもしれません。
じゃあまずはそういうママ地域のママの、まあ、イベントがあったりとか、はい、まあ、SNS をチェックしていただいたりというのもそうだし、まあ、資格ちょっとプラスできないかなというところをチェックするっていうところですかね。ね、まあ、すぐにじゃあ収入、ね、託児料なんか考えるとすぐにちょっと働くというよりはまず自分の整理、
まずそれをした方が長い目で見たらね、やはりいいかなというふうに思います。 で、まあ、すぐにね お金お小遣いだけでもっていうことであれば、うん、具体的にほらダスキンのモップとかマットを集配するの、うん、お仕事とかね、うん、実際に私の友人がしてたんですけど、はい、何件やるっていう決まりだけで自分の空いてる時間をね、うん、活用してやれるので、うん、それでお小遣いを稼いでいたという私の友人もおりますので、うん、何かそう自分で時間をコントロールできる、うん、まあ内職じゃないですけれども、うん、それに近いような働き方もね探せばありますので、う
ん、まあ、内職もねいいですけどすっごい単価が低すぎちゃ
って ね、 そうですよね
だったら、まあ、ちょっと外に出れる時間があったら、まあ、そういうふうにね、収入を得るっていう手段もあるよ、
ね、そうですね今本当に人が不足しているので、うん、2時間から、うん、パートでも来てくれると助かるっていうところたくさんありますのでね、
じゃあ自分がちょっと発信したり探してみるっていうのも一つですかね、
はい、そうですね、
うん、はい、っていうところでじゃあ今度はね2つ目の質問に行きますね。2つ目は、これは40代のシングル女性で、ずっと、まあ、正社員として頑張ってきましたけれど残業も多いし、しかし、まあ、給料があまり上がってなくて今の仕事のままで良いのか転職を考えた方が良いのか、これ結構
悩みますね私もかつてそれですごく悩んだ経験があります。
ああそうですよね、はい、
こんな場合だとどうでしょう。
そうですね、やはり自分の気持ちを見える化するっていうのが大変重要だと思うので、うん、具体的に今何が不満なのかとかどんなことを不安に感じているのかっていうことをぜひですね書き出していただきたいと思います、
うん、まあ、例えば、ね、上司が合わない
とかそうですそうです
いや、ね、
おつぼねが怖い
っ と、 とかね、お給料、まあ、少ないっていうのもそうでしょうし、はい、で書き出した後どうすればいいでしょうね。
そうですね、そうした後はですねまずこのまま働き続けることのメリットデメリット、
うん、
で転職ですねした時のメリットデメリット、これも表みたいにして両方出していただけるといいかなと、うんうん、今ね残業はすごく多いけれども人間関係はいいとか、うん、仕事の内容はねとても気に入っていてやりがいはあるとか、うん、メリットもあると思うんです、うん、でもデメリットはやっぱ残業が多いとかその割にはお給料が安いとかね、うん、それをきちんと整理して、でも転職してもね人間関係いいかどうかはちょっとね、うん、言ってみなきゃわからないことですし、
分かんないですよね、うん、これでも人間関係はすごいいいけれど、まあ、実際この方がね人間関係はいいけれどやっぱ残業が多いのとお給料も退職金もないですし、まあ、そうなってくると費用面だったんですよね、
そうすると、まあ、働き続けまず業務改革ですよね、うん、会社も今働き方改革で残業を減らすように法律も変わりますしね、うん、なので、まあ、上司と相談して残業を減らしたいということ、うんであったりとか、それはもう会社の課題でもありますのでね、うん、あともう一つは会社に確認して副業が可能かどうか
っていうこと、少しずつね解禁になってますもんね、
はい、
やる方ね増えてますよね。
で残業が減れば、まあ、副業もね OK かもしれないですし、うん、私の友人は副業がなんです、自分でアクセサリーを作るのを副業としていて、うんうん、ケアマネージャーなんですけれども、うん、もう普通にフルタイムで正社員として働きながら、うん、もう趣味と実益を兼ね、週末にアクセサリーを作ってネットで販売しています、
うん、そういうのいいです ね、
ね、なんか最近 ね、 そういろんなツールも、ね、できてますからね、
はい、いろんなことが、ね、今できるところなの で、うん、ね、
時代になりますか、SNS を、ね、活用すればそれも、ね、販売につながりますよね、はい、まあ、そういう女子力高い仕事をやりたかったな。
やりたかった過去形ですか。
これからでも全然問題ないですよ
実際にでもいやでもなって悩むケースって多いと思うんですよね、はい、まあ、副業 OK だったね、でも残業がそもそもあると、ね、夜そんな作る気力もない、
そうですよね
そんな時って実際にまあ相談先ってこういう時ってハローワークとかになるんですか。
ハローワークもありますし、あと転職サイト今ね大変たくさんありますし、そこにはねキャリアカウンセラーの方必ず配置されてます、うん、でこの方も先ほどのママと同じように、うん、ご自身の仕事の棚卸しね、やりたいこととできることのマトリックスを使って整理していただいて、で 5年後10年後ね、自分がどんな生活をしたいのかっていうことまでを考えて選んでいただくと、こういい転職にねつながるんじゃないかなと思います。
で、まあ、結構そのハローワークの方っていうのはそこまできちんとお一人ずつアドバイスしてくれるですかね。
そうですね、ハローワークでも、うん、まあ、転職サイトでも、うん、結構個人面談の時間っていうのが予約なんですけれどもね、うん、取れるようになっておりますの で、
いいです、ね、それね、はい、ぜひね利用して方がいいですよね、はい、無料ですね。
そうです、無料ですし、あと転職するかどうかもね別に、うん、あやっぱりみたいな風に思っても別にね、サイトに登録するだけでしたら問題ないですし、うん、あとは適性検査を受けたりすることもできますので、うん、そのご自身を知るっていうことがね、はい、
まあ、じゃあまずは不満だったりね、不安の要素を書き上げたところから、まあ、そういう相談先であったりにアドバイスもらったりとか、まあ、自分 の、 見える化というか、
そうですね、自己理解を深めていただくのがやっぱり、う
ん、奥深いですね、やっぱり ね、
ね私悩んでる時に聞きたかったなと思いました。
あとはね、信頼している先輩にいろいろお話をね、うん、伺う、ご相談するっていうのもいいと思います、
うん、さあちょっとね、こんなところで一曲ですね挟んで、じゃあ3つ目の質問をしていきたいと思います。じゃあここで一曲ですね、水野の選曲、エグザイルアツシのアップサイドダウンをお聴きください。ずっと憧れて JSP the first 甘辛いバイブ Still we got it going on Extribe に進化 Spin off the color Crazy なプレイヤー仲間 forever アップサイドダウン We go inSide out, so let go. So got the key of life. 間違えて戸惑って悩んでる方もやでいいぜ。Upside down, the game is on. 脳に塞ぎ込んだようなかすれた声に言葉なんか置き去りにして連れ出したのさ。指で OK sign 肩で We don't mind 思い馳せるべきは Imagine future 迷いながらさすらいながら終わりのない道を退くことなくまっすぐに引き切らし走ろう。夢見る限りそれは無限だ。 Oh, so on we go. Upside down, we go inside out. 全てこそが the key of life. 間違えて戸惑って悩んでるお前でいて。
You are listening to ears FM Gig. Okie dokie.
はい、エグザイルアツシのアップサイドダウンをお聞きいただきました。
は
はい、この曲は水野さんの選曲で、
はい、はい、水野健。あの我が家ね、はい、あの娘もエグザイルグループが大好きでね、もうしょっちゅうしょっちゅうかかってるので、まあ、この曲は昔から私もね好きでよく聴いてた曲です。
はい、
はい、といったところでね、今度後半3つ目の、はい、働き方のご質問ですね。50歳の女性で、まあ、正社員で働いてるんですけれども、はい、親の介護で、思うように働けなくなりそうですと、はい、有給とかではちょっとやりくりができずに仕事をどうしていこうかなっていう、こんなお悩みですね。
はい、
これも少しずつね増えてますね。
増えてますね。私の友人でも増えてます。で本当に言いたいのは、もう50代でしたらもう絶対辞めないと、
なあ、
そういう覚悟を持って介護に取り組んでいただきたいなと。もちろんね、やはりあの介護は残念ながらどこかでね終わりが来るものなんですけれども、なかなか終わりがね見にくい、見えにくい、なんか果てしなく続くみたいに思っちゃうんですけれども、やはりね、あの親御さんがお亡くなりになった後、ご自身のね人生まだまだ長いですから、その時に経済的な基盤がないというのはやはりね本当に大変なので、まず辞めないでどうしていけるのかっていうことを考えていただきたいなと思います、うん、で、まあ、本当はね親御さんが元気なうちからどういうふうに老後を暮らしたいのか、介護が必要になった時はどんなふうにしていくのかをね、親御さんとか、まあ、ご兄弟がいらっしゃればね、家族で元気なうちから話すのがいいと思うんですけれども、まあ、この方の場合はねもう介護発生してて、ね、多分大変、一番大変な時だと思いますので、うん、やはりその今ねどんな介護が必要なのか、うん、あとまあそういう状態になった親御さんがどんなふうにね生活したいと思っているのかも聞いてあげてください。ただそ、はい、
結構ねそれが親の介護は同居であったりっていう場合と遠距離であるっていう場合ね、それこそ東京大阪を親の介護で行き来してるケースなんかもあったりしますよね。あとはやっぱ親の、年金状況とかによってもね、施設入れればねいいですけど、まあ、どちらかというとこういうケースって入れない場合、在宅でね行くしかない場合とかですかね。
でその時はやはりですね、地域包括支援センターとか、まあ、もちろん介護認定がまず一番最初にしなきゃいけないことですので、うん、介護認定受ければ介護保険使えます、うん、その時に地域包括支援センターですとか、まあ、担当のケアマネージャーが必ずつきますので、うん、自分にできることとできないことをはっきりお伝えいただいた方がいいと思います。
じゃあ、親を見ているお子さんの立場で、はい、どこまで親の面倒を見れるのかっていうのを、はい、そのケアマネージャーさんに伝えるってことですね。
そうですね。
その地域包括センターっていうのはいろんな場所にある、
ありますけれども、親御さんが住んでいるところが担当になりますので、うん、これ市役所でも教えてくれますし、うん、ネットで聞けばすぐに出ます。
そうなんですね。
はい、
やはりそこにまず第一に、
まず第一に
大事ですよね、はい、
でその時に、うん、じゃあどんな支援があればその親御さんが望む、ね、生活をその方ができる支援とともにやっていけるのかっていうことを考えていただくのがいいと思います。やはりですね、専門職、介護関係の、ね、専門職もどうしてもね、家族に見ていただく、費用のことを考えるとねどうしてもそうなりがちなんですけれども、うん、先ほどお伝えしましたように、やはりお看取りになった後のね、その介護を担当された方のね、じゃあ生活誰が支えるのって言ったら、うん、誰も何もしてくれませんよ。
そうですよね、
はい、
一回辞めちゃったら収入が変わりますもんね、
はい、あんなにね介護してる時は、うん、いや本当にお嬢さん頑張ってらっしゃるとかって言ってくれてたケアマネージャーとかだって、うん、それは言いますよ、頑張ってたらね、うん、けれどもじゃあ、ね、親御さんがご逝去された後に、うん、その方の生活までね、うん、何かね転職活動を支援してくれるわけでも何でもないですから、うん、やはりですねご自身がもちろんね会社辞めてしまってもご自身が老後、まあ、100歳まで今生きるって言われてますけれどもね、うん、それまで安心して過ごせる資産とかがねあればまた別ですけど ね、うん、
ね、 いいですけどね、はい、結構その会社の方で、休みも前に比べたら取りやすくなってるんですかね、は
い、おっしゃる通りです。会社の方もですね介護休暇っていうのがあるところもありますし、その介護休暇も 時間で取れるようになっているところもあります、うん、あとはやっぱり会社によってね時短で働けるような配慮をしてくださったり、テレワークご自宅でねお仕事できるようにしてくださったりですとか、うん、あとは移動ですね。例えば大阪東京で介護してる場合に、うん、親御さんのね近くに支社みたいなものがあったら、うん、そちらへの移動とかもね、うん、相談してみないとね分かりませんから ね、会社にもぜひ相談していただきたいですね、うん、
遠距離で多いのは、まあ、親をね自分の近くにとか一緒に住ませればいいんですけれど、だいたいそのお聞きするのはもう長年住んだ場所は離れたくないって、ね、はい、そうですね、 いうらしいですね。
今ですね、あのサービス付き高齢者向け住宅といって、うん、これ賃貸住宅で私たちがねマンション借りたりするのと一緒なんですけれども、うん、だから初期費用がほとんどかからないで、うん、ちょっとお試しにね入って見られるようなものもありますので、うん、そんな形でねご自宅のエリアでありながら、そこだと24時間の見守りですとか、うん、介護サービスもついておりますのでね、そんなこともご相談していただきながら進めていただけるといいかなというふうに思います、うん、
はい、やっぱねこのあたりやっぱり私たちにはねアドバイスが難しいかなと ね思うので、まあ、本当にね今日放送を聞いて働く上で、まあ、もうちょっとね私の場合どうなのっていうところを君島さんお聞きしたいよ、相談したいよっていうのはこれ OK ですかね。
もちろん
そんな場合どういうふうにご連絡したらいいでしょうかね。
そうですね、ワークウェルネス研究所のメールにメールをいただければ、ワークウェルネスラボアットマーク gmail.com にお送りいただければと思います。
はい、あれですよね、ワーク WORKWELLNESS
ラボLABO ですね、はい、本当長くて恐縮なんですけど、
まあ、ちょっとね長くて聞き取れない方なんかは番組の LINE アットの方にあのご連絡いただければ、君島さんの方におつなぎいたします。さあね、そろそろお時間になりましたけれど、働き方ね、いろいろ今日はアドバイスいただきありがとうございました。私たちもすごく勉強になりました。
ご参考になれば幸いです、
はい、ありがとうございました、
はい、ワークウェルネス研究所君島信子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ輝きたい女性を応援する目指せマネー美人、
はい、いかがだったでしょうか。今日ね働き方についていろいろ学びましたけれど、はい、
ね、とても学びましたね。
亀井さんはなんかキャリアで悩んだこととかありました？
はい、本当に私も仕事が忙しくて休みが取れないとか、で本当にこのまま仕事を続けていっていいのだろうかとかって、将来の不安とかっていうのが本当に、うん、まあ、本当40歳になった時ぐらいに、やっぱりなんかこうこれからこのまま続けていくのか、うん、違う道進むのかってやっぱり結構悩みますね。
まさしくじゃ今日の、
そうなんです、今日のお話をね本当に早く聞いておけばちゃんと自分なりに整理ができたなっていうので。
確かにね、はい、まあ、お金もそうですけど働き方、まあ、自分の能力とかも見える化というかね、はい、分析していくっていうのは大事ってことですかね。
そうですね、本当に今日のマトリックス全部ご勉強になりました、ありがとうございました。
さあ、先週に引き続きですね、イベントの最後ちょっとご案内をして終わりたいと思います。私と亀井さんの方でリアルイベントを行います。9月の19日木曜日の夜7時からですね、ちょうど放送日の翌日になってしまいますけれど、大阪の本町で、家計簿アプリの活用であったりとか投資について、先着20名ではありますけれど、セミナーを開催します。ご興味ある方は LINE アットとかですねメールの方にお寄せいただければと思います。メールの方がですね、マネービジン1 at mark gmail.com moneybijin1@gmail.com もしくは、番組の LINE アット、水野恵子ケースプランニングのホームページに LINE アットの案内ありますので、そちらの方 見てください。さあ、この番組は女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネー美人。